大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーにはマーボーこと小室さんに登場していただいております。小室さん、2日目の今日もよろしくお願いします。
よろしく。
さあ、もう元気いっぱいの小室さんのお話、昨日もね、皆さん聞いていただいたと思うんですけれども、72歳とは思えないほど、もう毎日のようにプールでも泳ぎ、そして海にも出ていらっしゃるということで、どっからこんなに元気が出てくるのかなと思うんですが、小室さんのですね、サーフィンを始めたきっかけとか歴史について昨日1日目はご紹介していただきました。さあ、小室さんがですね、手掛けているお店にも私も伺っているんですけれども、小室さんに会うにはここに来ればいいですか？
そうね、このお店に必ずいるからあとはサーフィンとボートを削るのとお店、はい、この3つは欠かせないから、俺の人生の仕事だから。それはね、
お店の中に入ると大きな写真、そしてもうサーフィン関係と、あとおみこしの写真などもありますけれども、どんな方たちとの関係があるのか、地元での盛り上がりも教えてください。あ
の、ね、俺は小室だけども桜井系なの。辻堂っていうのは3軒桜井家があった一番トップがあるわけで、俺が自慢するわけじゃない、うちが桜井歌の神っていうのが逃げてきて辻堂を耕したけどね。だから子供の頃は、大正時代は関東特集から今のトラスモール特集会はうちの畑だったよ、桃畑。そんなような形で、その3軒のうちの1軒 で2番目が明治書、明治書とは親戚ですよ、うちの出だから。それからもう一軒が桜井工業、高井戸さんね。この3つが辻堂の3代がね、そういう中の俺は息子で、そういう関係でおみこしも桜井翔平さんが作ったおみこしだけども、みんなが乗れっていうか、お前しか乗れないっていうか、山田栄さんもいて、お前しか乗れないって、師匠も乗れないんだから、こんなこと言っちゃいけないんだけど、全部そうだから、師匠も乗れないんだよ、お前乗れって、お前の先祖なんだからってことで、親戚だから翔平さんともね、こういうおみこしも乗れるし、だから歴史も全部、これ今大正時代の写真が白黒あるでしょ、この人たちがみんな辻堂の駅を作ったのよ。お風呂から聞いたんだけども、一杯飲みながらさ、藤沢駅まで行くわけ、1時間ぐらいかかるんだ、駅まで行くのに、辻堂のみんな辻堂に駅作っちまえばよっていうことで、これ辻堂弁ね、で作っちゃったわけよ。それで今ね、こうやって駅があるでしょ。だから日本で国鉄で駅が藤沢市に2つあるの、藤沢市だけなのよ。辻堂とか藤沢の魅力っていうのは、特にね、まあ俺が辻堂に住んでるからじゃないけども、みんなに聞くと、人間が優しいって、豊かでおっとりして、で歴史もあって、なんで一番いいかって思う、人の出会いがいいっていうね。えばったりしないから、みんな、俺だってさ、もう来たらウェルカムじゃないの。みんな不動産屋も言ってるよ、一番やっぱりね、辻堂が住みやすいって。それはのんびりしてるから、商売で始まってるんじゃないんだから、みんな農家で始まって栄えてったから、吉田、山田、蘇我、いっぱいいますよ、親戚が。でもみんなローカルで商売とかやってなくて、農家でやってきてるから落ち着いてて、俺の仲間がもう10人20人ってアパート借りたりしてサーフィンやってるよ。一番いいっていうね、人当たりが、それがやっぱり魅力だね、辻堂に関してはね。
人がいいんですね。
そうだね、ちょうどいいと思う、この辻堂っていうのがね。ちょっとさ、面白い話するけども、なんで辻堂ってついたか知ってんの？なんだと思う？歴史だから。これね、辻が多かったの昔で、辻堂になったの。それはお袋から聞いた、侍の手だからさ。で、俺は子供の頃あんこが食えなかったの。桜井歌の神っていうのが、中町と西町の間に坂口ってうちがあったの、大きなね、屋敷が。それでそこで正月の2日に追われてきたね、侍に嫌いちゃったわけ、あんこが出てたから。そういう家柄なんだ、すごいんだよ、俺の先祖は。トップだったからね。だって明治町だよ、明治町の会長だって仲いいし、この間も来たけども。でね、優しいよね、みんな優しい。
辻堂でも、そしてハワイとかでも、世界で、うん、いろんなこのつながりを、本当に人と人のつながり大切にしてらっしゃるなと、先ほどもちょっとね、見えてきた方もいらっしゃいましたし、うん、本当にそういったつながりって、この地元で積み重ねてきた小室さんってすごいなと思いますし、
俺はね、辻堂をハワイにしたいわけハワイ75回行ってんだからね。辻堂がサーフィンスポットは世界中で有名なわけ、江ノ島とか鵠沼じゃないの、辻堂なのよ。駐車場もあって、大会が俺の試合がやってるしね。だからやっぱり辻堂をハワイにしたいね。
今後の目標ですか？
目標ね、やっぱりそういう風にしていきたい。俺じゃなくてできないことをやって死にたいんだ俺は。
小室さんのそのハワイにしたいっていう熱い気持ち、そういうのもいいなと思うんですけど、現役でいられるっていう小室さんのこのパワーってどういったところからですか？
それは自分は大学も中退だし、昔では尋常小学校しか出てないんだ俺も。そんな中でじゃあ生きてきて何を残せるんだって、小室正則が。そういったら全国のサーファーの皆さんに勇気を与えたい。72でも80でも できるんだって。俺はだから80になってあれじゃなくて松葉杖やったって俺はサーフィンやるよ。それが俺のさプライドっていうかさ任務だと思う。そうして今サーバー人口が100万人いるとしたら100万人伝えられたら俺は喜んで死ねるじゃない。マーボっていうこのおっさん面白いおっさんがいてね、なんだか知らないけど80万サーフィンやって鍛えた。自分の体を鍛えれば鍛えるほど己に勝てるんだよ何があっても。で最後には1000人になりたいよ本当に。
お店に来ればいつでも小室さんのそのパワーがもらえそうなんですけれども、2日目のですねおしまいに日頃心がけていること、小室さんがですね大切にしてきた気持ちとかそういうものがあれば聞かせてください。やっぱ今はね、
はい、人の心に入っていかないで人を助ける、どんな人がいても悪い子しても仲間に入れて人を育てる、人のために今生きてる。それがね60歳からそうなって随分仲間が増えた。相手のことを考える、で相手のことを考えて一緒に走っていく、それが今俺自分が今目標っていうかそうにしてる。人のために生きる、自分のためじゃなく、威張ってるわけじゃなく、例えばだよ5人子供がいる、俺も腹減ってる、でも5個しかないおまんじゅうが、俺食えない、でも子供たちあげて自分は我慢する、自分はそこに咲いてる食べられる草を食べて、で俺はいや本当だよ、そういうふうに俺は今生きてる。現に人のためにお金も使うし、自分のためになんか金使ったことない、人のため、人が喜んで人が明日へよし明日仕事やろう、そういうふうに人助けを今心がけて、あえて
すごいですよね。まあ、そういうのを若い人たちにこのサーフィンを通して、うん、このお店で会話を通して、うん、そういったことも、ね、皆さんには伝わってると思いますしね、それを見てこの辻像、
そうだ ね、もっとそれを見てね、うん、まだおかつサーフィンの俺の意気込みを見て、うんうん、そういうふうにしてみんな人間なんかいろんな相談があるよ、でも全部整理整頓してこうやってやれこうやってやってやるって、やっぱりね今楽しいのが人のために生きるってことはすごい楽しいよ。やっぱり人が困ってたら助けてあげる、でその人が伸びてきゃいいじゃない、ありがとうねマーボーさんって言われた、そういうことで俺は今生きてるね、自分のためには生きてないよ。
やっぱり目標とする人のお話ってこういうことなんだなと私はちょっとね思うぐらいですね、ちょっと感激したんですけれども、このラジオを聞きの市民の皆さん、そして憧れのやっぱ人だと思いますので、サーバーの皆さんに対してメッセージを送っていただいてもいいですか。
皆さん今こういうねコロナの時代で大変だけども、俺はコロナには殺されたくないし、皆さんも自分を守りながら商売やるなり、サラリーマンした東京行って働く、それを自分が長もやから気持ちで楽しく生きてもらいたいの。ともかく大きな気持ちを持って生きてもらいたい。だから皆さん頑張ってくださいね、地蔵の皆さんも富士山の皆さんも。そうすれば必ず商売にしても何にしても全部うまくいくから、お願いしますね、よろしく。
ありがとうございます。もう最後の最後まで元気をいただきましたし、ね、皆さんにとっては本当に憧れの人ということで、地元でも本当に有名な方でいらっしゃいますプロロングサーファーマーボーこと小室さんに今週はですね登場していただきました。貴重な歴史の話からサーフィンの話たくさんお聞きすることができました。今週はありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくどうぞ。